彩菜と雅也のデジタルカフェ。森さん、こんにちは。
彩菜さん、こんにちは。
さて、前々回、デジタル×コミュニティというタイトルで Web3 とか DAO とか NFT の話をしてきましたけれども、まあ、その流れといいますか、今日からはちょっとメタバースの話をいろいろしていきたいなと思います。はい。はい、
メタバースですね。まあ、前々回のWeb3 と、うん、まあ、メタバース。本当にその去年の後半からすごい盛り上がっていて、
うん、
僕もですね、毎週、もうメタバースのこういうトピックはないかみたいな問い合わせを受けたり、うん、まあ、社内外からも受けたり、うん、まあ、ほぼ毎日のようにですね、お客さんのところでメタバースのセッションとかやってたりするんですよね。
うんうんうん、いや、今ちょっと、今すごい流行ってますよね。
はい、うん、あ、そうなんですよ。しかも、だんだんですね、業界も、まあ、最初はだいぶマーケティング用途みたいなところで、コンシューマー領域の、まあ、ビジネスをやられている企業さんが多かったんですけど、もうだんだんもう広がってきて、例えば、うんうん、今日はちょっとこれから建設業界のお客さんとか、はい、あと鉄道業界のお客さんとも最近はよく話したりとか、
うん、
どんどんなんか重工長大産業、例えば電気業界とか、
うんうん、
本当に重工業さんとかも、こう、このメタバースの話をしてたりとかしてますね。
へー、すごい広がって。そんなところまで。
そうですね。
うんうん、じゃあ、このネタは今回はしばらく何回かに分けて話せていけそうですね。
はい。やっぱり世の中が、まあ、Web3 とこう組み合わさってですね、うん、メタバースは。もう世の中全体がアップグレードされていくような感じなんですよね、
うんうん、
なので、まあ、すごいその議論はこう尽きないというか、まあ、全てがメタバースになるみたいな、うん、
そうですね、なんか可能性が無限大みたいな感じで、これもできんじゃん、あれもできるじゃんって、こういろんなアイデアが今ね、限界がまだ見えてない分、いろんなアイデアで夢が広がってるような感じがありますよね。
まあね、そうなんですよ。はい、まあ、そんなメタバースなんですけど、
はい、
彩菜さんはメタバースって聞いたら何を思い浮かべますか？あ、何を思い浮かべるっていうか、うん、メタバースって何ですかみたいなね。
何ですかって言われるとすごい難しいですよね。なんかこう、クラスターっていうのを使ったことがあるんですけど、はい、あの世界観なのかなっていうのが現状はイメージしてて、まあ、3D のゲームみたいなところに入って、まあ、フォートナイトとかも近いか。ああいう自分のアバターが 3D の世界で動いて、 でそこでいろんな人たちとコミュニケーションが取れて、まあ、ゲームだったり、お買い物だったりとか、あと一緒に集まって何かやったりとかできると、うん、でそれが将来的にもっともっと何だろうな、 3D の世界観というよりはその現実の世界と近いような映像になっていくようなイメージでいて、
うんうん、
アップロードっていうドラマをアマゾンの、はい、オリジナルかなんかで見たんですけど、
うん、
なんかそのイメージで私の中ではできてて、まあ、普段の現実世界とほぼ変わらないような見た目のところに飛び込んで、なんか自分のアバターなんだけどもう自分自身みたいな感覚でやり取りできるようになっていくっていうようなイメージでいます。合ってるかな。
そのイメージはだいぶあれですね、うん、いいと思いますね。その消費者 その視点っていうか、そのエンドユーザーの視点としてのメタバース感っていうのは、うんうん、期待も込めてほぼ、まあ、それだと思うんです、うんうんうん、その、まあ、バーチャルリアリティやその 3D での CG とか、そこの技術がまあすごいこう発達してきていて、はい、仮想空間っていうのがほぼこうリアルになってきている、
うんうんうん、
でそれに Web3 の技術、あるいはそのクリプトの技術みたいなことがくっついてくることで、
うん、
このリアルな空間での経済活動みたいなことがほぼバーチャルな空間でも再現できるんではないか、
うん、
だからコミュニケーションだけではなく、うん、その経済活動もひっくるめたエクスペリエンスってことが実現できるんじゃないか、新しい社会っていうものをそのメタバース空間上でこう作れるんじゃないかみたいなことを思ってみんなすごい注目してるって感じですよね、
うん、
ただですね、実はメタバースのさまざまなサービスとかアプリケーションとかって、はい、具体的なユースケースみたいなところでいくと結構いろんなバージョンって言いますか進化があって、
はい、
リアルな方向にむしろ行かないメタバース
が、
むしろですね そういうエンドユーザーが入ってこないメタバースみたいなものが、
うん、
あったりもしますと、まあ、ちょっとそれは、後ほどと言いますか、
うんうんうん、気になる
話していければと思うんですけど、まあ、そこでまあメタバースって言った時にやっぱり今あやなさんが言ったようなそのある種のエンタメ的な、
うんうん、
あるいはその、一人一人のユーザーがこう楽しめる空間みたいな、
そうですね、
そ
うい う
イメージがすごい強い。
ゲームの延長かける SNS みたいな、そういうような楽しいイメージしかないですね、ユーザー目線だと、
うんうん、まあ、例えばその、まあ、KDDI さんによるそのバーチャル渋谷でのハロウィーンとか前やられてましたけど、うん、とか、うんうん、例えばブランド そのドルチェ&ガッバーナさんがですね、ファッションショーをメタバース上でこうやったとか、うんうんうん、あとその、まあ、ソニーさんがですね、マンチェスターシティによるサッカースタジアムを作るよ、メタバース上で作るよみたいなことを発表してると、まあ、そういう感じでその、はい、やっぱりエンドユーザーの注目度って高いですよね、その消費者向けのビジネスですか、
うんうん、
例えばそのフォートナイトもですね、やっぱりそのメタバースのプラットフォームであるっていう風な評価が、うん、されてきていて、うん、まあ、例えばすごいもう有名どころとしてはトラビス・スコットさんのライブコンサートをフォートナイト上でやったと、
うんうんうんうん、そう、私それは見てないんですけど、米津玄師が好きで、米津がライブやった時に見て、はい、もうめっちゃ興奮しましたよ。
いやー、いいですよね、
うん、なんかアバターなんだけど本人がそこにいるんじゃないかみたいな気分になれるし、みんなでこうジャンプしたりとか、
自由
にでき
るから
曲に合わせてジャンプしたりとか、
意外とフォートナイトのプラットフォームとフェスのイメージみたいなものが、
うん、
マッチするんだなみたいな、
そう
なん、みんなジャンプして飛び込む、
そう、もう野外フェスの本当再現みたいな感じで、当時はまだ本当コロナ禍でみんな家にいる時期だったので、すごい話題性もあったし楽しかったですね、うん、
フォートナイトのそのトラビス・スコットさんのライブコンサートは、うん、同時接続数が1230万とか言われていて、
すごい、
まあ、サーバーの処理とかもすごい大変だったろうな
と、うん、すごい
思いますけどね、なんていうんですかね、そのトラビス・スコットさんのライブコンサートの、まあ、動画とか、
はい、
アーカイブ動画とかこう見てても周りにはそんなに人がいないんですよね、
うんうん、
まあ、なんか十数人、20人、30人ぐらいしかいない。だから多分あれはそのサーバーをパラレルに切っていて、
うん、
で各サーバーに人をこうアサインして、うん、でもそれで1230万人をさばいたっていうのは、どれぐらいサーバー並べたんだよみたいな感じですけどね、まあ、すごいこうやられてる。まあ、そういう意味で言うと、やっぱテクノロジーとかインフラみたいなところっていうのは非常にまあ重要な部分でもあるかなと。まあ、そこら辺はオンラインゲームの運営とかノウハウみたいなことがすごい生きてくるのかなっていう気もちょっとします。
で、
まあ、そんなその消費者とかエンドユーザー視点の、まあ、エンタメとかコミュニケーションとか、まあ、そういうところにすごい注目が集まってるんですけれど、
うん、
実は産業用途、
はい、
まあ、例えばですね、工場をメタバース化するとかですね、
はい、
物流のメタバースとかね、
お、
都市のメタバースとか、
うん、
あるいはその職場のメタバース化とかですね、オフィスのメタバース化
とか、うん、
そういうのもですね、じわじわどころか実は今急速に広がっていて、
うん、なんかオフィスとかはイメージできるし、都市もなんか 3D 空間に作るっていうのはイメージできるんですけど、物流、
そう、物流のメタバース、
物流を 3D とかメタバースにする意味が、
物流をメタバース化してですね、
はい、
そのメタバースの空間で先に運ぶ前にも走らせちゃうんです、
はい、
で走らせた時にどこでどういうふうに渋滞に遭うかとかっていうところがそれで分かってくるので、何回もメタバース上でこう走らせまくって最適なルートっていうところをこう見つけてフィードバックする、現実にフィードバックする、
はいはいはいはい、実際に物流するというよりは現実にフィードバックするための予測をそこでメタバース上でやると、ま
あ、そう、でそれが例えば一つ目で、二つ目はもちろん現実をメタバースでそれで可視化して見える化して、誰でも分かりやすく今の物流の状態とかボトルネックの状態とかっていうところを共有できるようにしておくっていう、
それ建設業とかでこう先にメタバース上に作ってみるとかっていうのを何かの映像で見たことがありますけど、近いですね。
そうですね、まあ、近いですね、うんうんうん、まあ、建設業の話っていうのもこうやっていきたいんですけど、まあ、特に今建設業ってそのデザインから 作るもの、施工するもの、うん、建設するもの、そういうものを作っていく、デザインから作っていくものの情報を、共有していくっていうのが、まあ、業界挙げて今盛んなんですね。まあ、そういう DX の動きが。うん、でそれ BIM って言うんですけど、うんうん、ビルディングインフォメーションマネジメントとか、ビルディングインフォメーションモデルとか言うんですけれど、
はいはいはい
はい、その BIM の共有と、これってメタバースとすごい親和性があるんじゃないみたいな形で、
うん、
デザインの段階からもメタバース上でその作っていって、
うんうん
うん、で作ってる時もどこまでできてるかをそれで確認していったり、うん、これで研修もしていったりとかみたいなこともこうできるようにしていくみたいなので、すごい建設業界でも今、普及とかいろんな活用の取り組みみたいなことが進んでます、
うん、はい、面白い。
実際そのメタバースって例えばある統計ではですね、2026年に世界の市場規模は約、まあ、4000億ドルに達するって言われてるんですよね、
うん、
まあ、60兆円ぐらい。
よくわかんない。
60兆円ぐらいなんですけど、そのうちの4割はもう産業用途じゃないかって言われてる。なので、産業用途ってい
う
のも、それなりにこうやっていく。で、そうするとやっぱ未来は、メタバースと、まあ、デジタル空間と、そのリアルな空間っていうところをこう融合した形で、
うんうんうん、
あるいはシームレスに我々は常にこう行ったり来たりしながら、
うん、
生きていくことになるんじゃないか。例えばその自分の例えば資産みたいなものは、そのメタバース上での資産もあるし、うん、リアルな資産もあるし、両方こう合わせて資産だったりとか、例えばなんかショッピングしたくなった時にメタバース上に入ってメタバース上で買い物して現実にそのものが届くみたいなこともあれば、うん、例えばちょっと休憩時間にフォートナイトでもやるかみたいな感じで、うん、フォートナイトにこう入って行ったりもすれば、あ、やべえ、会議だと思ってメタバースの会議場に出席したりとか、
うんうん
うん、あるいはそのメタバースでのその都市 の状況を見て、あ、ちょっとここ交通渋滞するなって言って、実際の運転はそこの道を避けてリアルで運転したりとか、もうほぼその融合したような感じになると。
うん、
でも、さらに言うとそれだけじゃなくて、例えば自分の容姿とか、あるいは服装とか、うん、そういうのを、例えばメタバース上はまた全然違う、今日はこういうアバターでとかっていうのでこうやっていくことで、うんうん、自分が、なんていうか、単にメタバース上にコピーされてるんじゃなくて、
うん、
拡張している、まあ。世界が広がっている。うん、で、相互にそのリアルと影響を与えながらこう進んでいくみたいな展開になっていくんじゃないかなとちょっと思います。まあそういう意味で言うと、さっきのその消費者向けのメタバースと産業向けのメタバースっていうのも、おそらくお互い影響を与えながら、こう成長していくのかなっていう感じですね。
うんうんうん、面白いですね。
面白いんですよ。で、大体ですね、
はい、
メタバースの用途、ビジネス用途みたいなところでいくと、6つのシナリオがあるんじゃないかなとちょっと僕は思っています。
う
ん、でこの6つが、うん、それぞれ B2C、B2B、B2E の各領域ごとに2つずつで6つ。
うんうんうん、
例えばその B2C でいくと、
はい、
まず1つ目はデジタル空間上で その例えばオンラインゲームとか、まさにその仮想空間を楽しむようなサービスっていうのがまず1つ目。
うん、そうですね。まあ、B2C はより私たちに身近なことですよね。
そうですね。
ビジネスとカスタマーだから。ユーザー目線で遊べるようなもの、
うん、でそれは一つ目なんですけれど、
うん、
実は二つ目にはそこにショッピングとか、うん、マーケティングとか営業とかがあって、うんうんうん、これ一緒のように見えて実は違うのはなぜかっていうと、一、うん、つ目っていうのは基本的にそのバーチャルな空間だけで完結できる、はい、ライブコンサートに出るとか、
うん、
オンラインゲームでみんなで楽しむみたいな、
うん、
で完結できると。ただショッピングはメタバース上で買い物したりするとそれがリアルに届いたりする。
うーん、
つまりそのメタバースが現実のインターフェースとして機能するみたいな感じですね。
で
それが2つ目のシナリオ、
ね、なんか洋服とかメタバースの世界でこう自分で合わせて、なんならまあ将来的な着心地とかもこうチェックできるようになって手触りとかもなんかね、感覚とかも共有できるような世界になれば、手触りとかも分かって、でその上で商品は実物が家に届くと。
そうですね。
現状だと、うん、その、アバターに着させる服を選ぶとか、そういうところまでしか身近じゃないと思うんですけど、 まあ、実際に買い物して家に届くところとかまでが入ってくるってことですね。
そうです。だから2つ方向性がありますよね。そのアバターで楽しむっていう方向性と、うん、現実の、あの自分のための服を買う。
うんうんうん、そうですね。
はい。
はい。
B2B も2つと。で、B2B は例えば1つ目は何が入ってくるかというと、はい、実は製品開発みたいなものがこう入っていますと。
うんうんうん、
で、それは何かというと、例えば新しい、車を作りましょう、
うん。
新しい車のこうデザインを決めるみたいな時にいろんなデザインをこう試したんです。さらに言うと、その自動運転車を作ろうとしたら、まあ、自動運転をするための AI を作っておく必要があると。
うん、
で、そのと AI を作ろうとした時には、いっぱいそのデータが必要になってくるわけなんですよね。
うん、
で、そのいっぱいのその走行データとか、あるいはその事故したデータみたいなことが欲しいんですけれど、それを実際にですね、現実空間でいっぱい走らせたり、いっぱい事故らせたりするのは大変だと。
うん、
ということで、メタバース、そのシミュレーション環境上で、いっぱい車を走らせて、いっぱい事故らせて、データを収集して、
なるほど、そっか。
AI を学習させていく。で、これは、未来の話とかじゃなくて、今の開発ってもう本当にそんな、うんうんうん、普通にそうなってるんです、
うんうんうん、
でそれは実はメタバースだけじゃなくて、はい、ドローンとか、
うん、
UGV みたいなあの自動配送車みたいなものとか、
はいはい
はい、各ロボットの開発みたいなものもそのメタバース上シミュレーション環境上でいっぱいやらせてデータを収集するみたいな感じになって
る。なるほどね。それが、やっぱ B2B はちょっとこのビジネスの中で完結しちゃってる話だから、そこの業界にないと本当見えないですね。
うん、
面白い。
そうですね。
うんうんうん、
でもう一つはその B2B でのシナリオはデジタルツインって言われるやつですね。
ほう、
はい。デジタルツインっていうのはそのデジタル上にそのミラーなものを作って、そのミラーなものでいろいろシミュレーションをしたり、その可視化したりモニタリングしたりしましょうみたいな感じですね。
うんうんうん、
それがさっきの物流の話とか、
はいはいはい、
あるいはその工場のデジタルツイン、その工場もデジタル空間上に工場を再現して、
うーん、
でここでなんか LINE の組み立ててる LINE みたいなことをこう組み替えることができるんじゃないかみたいなことを試して、うんうんうん、で最適な LINE を見つけると、例えばそれは単にその生産性がどう上がるかだけじゃなくて、うん、働いてる人が安全に動けるかとか、そういうのもそこでシミュレーションして確認した上で実際の工場の LINE を変えていくと、で今って、
うんうん、
あの LINE の組み替えって、
うん、
すごい綿密に数ヶ月計画を立てて、みんなが休みのタイミング、ゴールデンウィークとかに狙って LINE を組み替えるみたいなことになってやってるんですよね、
うんうん、
なので1年に1回やれるかやれないかなんですよ、
うん、
でもこのデジタルツインでの工場っていうのことが実現できていると、なんていうんですかね、常にいつでも LINE のそのシミュレーションっていうのができて、かつ働いてる人もそこで事前にそれをチェックすることができる。
うーん、
実際のその LINE の組み替えって1回 LINE 組み替えると1ヶ月ぐらい働いてる人の生産性が下がるんですよ、
うんうんうん、
なんかあの慣れないので、
うんうんう
ん、なんだけどデジタル空間で すでに経験しておくと、その慣れないっていうのも、なんですかね、その影響っていうのを少なくすることができる。
うーん、
でもそういうような感じで、
ね、
うん、
はいはいはい、
その常に最適な工場みたいなことをそのデジタルツインのシミュレーションをやってフィードバックしてみたいなことでやっていける。
なんか例えばちょっともうちょっと自分たちの身近な例で言うと、ディズニーランドとかなんか遊園地とか、まあデパートでもいいんですけど、なんかの施設にこう人が流れる様子とかもメタバース上で再現できたりとかするんですかね。工場のラインが流れるのと同じように、う、ね、人がこんだけ入ると、まあデータから見てここのアトラクションはこれだけ人気があるから、うん、そこに人が詰まるだろうとか。
そうですね、あの、うん、そういう風な使われ方してると思う
ん
です、ね、
なんかトイレの配置はここにもっとあった方がいいとか、うん、なんかそういうのとかもね、動かしてみる前にメタバース上で見て
検証
できるから、うんうんうん、
で例えばスマートシティとかよく言われるのは、そのメタバース上でスマートシティをデジタルなものを実現して、そこで最適な形を、例えば最適なその交通とか、あるいは災害時のシミュレーションとかやって、それを現実空間に反映させていくみたいなことができる、うん、
災害時のシミュレーション大事ですね。あ、そうか、
はい、そして最後は B2E です、うん、で B2E は
B2E ってちなみに E は何ですか？
エンプロイーですね。
あ、ビジネス to エンプロイー、
働いてる人向けの、
会社から従業員向けての、
うん、そうですね、で例えばそれはバーチャルオフィスだと、
うん、
で、まあ、その Zoom とか Teams のオンライン会議だと、うん、こう分からないような、例えばバーチャルオフィスにみんなが出社してて、うん、で会議をこうしてるんだけど、なんかチラッと見るとある人とある人が話してるのが、アバターで話してるのが見えた、うんうんうん、あの人今日出社してるんだ、まあ、バーチャルオフィスですけど
いいっすね、
あの人と会話してるんだみたいなことが分かった、
ね、体が追いつくか心配だけどなんかオービスっていうツール、うん、今
ありますね、
ね、うん、流行ってますけど、あれは、まあまあ、3D じゃないけれども、あれもこう誰が出社しててどこで誰が喋っててみたいなのが視覚化見える化されてるからすごい人気ですよね。
そうですね、
あれのもっとメタバース空間でできるようなイメージですかね、うん、
先日ちょっとオービスのカンファレンスがありまして、僕はもう 社長と対談してまいりました。
おお、すごい、知らずに今話題に挙げたけどそうだったんです。
はい、まあ、ここではちょっとあのポッドキャストの中でもちょっとあの面白い紹介ができたなとか思います。あともう一つはスキルトレーニングですね。
うん、うん、そうですね、私も研修は作ったりしてるので、う
ん、
それはそう、
まあ、研修は特になんか、うんうん、あの体験できないこと、はい、でも重要なことみたいなことをあのメタバース上でやる。例えばいわゆるその緊急時の本当にシミュレーションとか、うん、対応とか、うんうんうん、あるいはそのウォルマートではVR になるんですけど、その VR での研修でそのブラックフライデーの研修っていうのを VR 空間上でやってるみたいなのが先行事例としてありますね。その、うんうんうん、なんですかね、回転と同時に人が大量に走ってくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
その時のオペレーションどうするかって、現実空間ではいっぱい人を用意していっぱい走らせるわけにいかないのでできないわけですよ、はい、でも VR 空間上だと何度でもできる。その時どういうふうにお客さんを誘導するかとか、こうなったらどうするかみたいなこともそこで
そっかそっか
トレーニングできる、そういうそのスキルトレーニングや研修みたいなところのようなことは、うん、でそこら辺が大体6つ今言ったんですけど、はい、その6つがメタバースのビジネスシナリオみたいな感じになるかなと思って、まあ、そういうこともちょっといろいろ
すごい綺麗に分類されてて、
はい、紹介できればなと。
分かりやすかった。そうですね、じゃあまあ今日はまあイントロって感じでこんな感じの分類を紹介しましたけど、はい、まあ、ここから先より踏み込んで各分類の中身みたいなところを話していければいいかなっていうところですかね。
そうですね、
はい、じゃあ今日はこんなところで。
こんなところで、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。